和久井薫の元気発見。おはようございます、和久井薫です。和久井薫の元気発見、一日の始まりは私が発見した北海道の元気な人と出会っていただきます。今週はですね、地域のために商店街に活気をもたらそうと活動を続けている北24条商店街の振興組合理事長でいらっしゃいます小泉明信さんにお話を伺っています。コロナの影響というのはどうでした？は
い、やっぱりでございますね。まあ、ご存知のように、ね、飲食店さんがね、休業されたりですね、休業されて休業保証をもらったはいいんだけど、今それを貸さなくちゃならないというか、そういうジレマもありますし、やっぱり売上的にもですね、やっぱりかなり2割以上は減ってると、そういう店が結構多くてですね、物販店もそうですしね、飲食もそうですけどもね、ですから、まあ、食べ物商売については意外とこんな減ってはいないんですよね。食材とか、市場とかね、うちの向かいに中市場というのがありましたけど、ね、
ありました、北24条の中央生鮮市場ね、
そうなんです
あれ去年の暮れで終わりましたもんね、
そうなんですよね、いろいろ
あんな歴史のある、
そうなんですよね、市場が65年ぐらいやってましたからね。あそこの1階がですね、ちょっと建物も古いせいか、水道ですとか下水とか、そういう水回りがね、非常になんか悪いんだそうです、それでそれをねリニューアルするために1階の方が全部出ていただくと、そういう形を取ったんですね。ただこの後どうなるかまだ分かんないんですけどね、また戻ってくる人もいるかもしれませんけども、ちょっと今までと形態をこう変えてやるような形なんで、どうなるかちょっと今のところまだ不透明なんですけどもね。
1階
に市場、八百屋さんとかね、三級製菓さんとかね、果物屋さんとか入ってたんで、その1階だけがリニューアル、そうなんですよ。
新規じゃなくてね、
建物で2階以上はまだ営業されてるんですけどね、1階部分だけが皆さん出ちゃった。
2階のお寿司屋さんってあったんですけど、
今ね違う形態になりましてね、アブルベというね牛タンのお店が高齢でもって、鈴木さんという方だったんですけどね、亡くなりましてね、皆さん残念がってますけどね、24条にお寿司屋さんが1軒しかなくなったという形になっちゃいましたけどね。
ですから、コロナの影響もあれば、今物価も上がってますし、
そうですね、
ウクライナ関係でね、ガソリンも石油も上がってますでしょう、そうですね、商売やってる方は大変です。
本当ですよね。我々もね、生き物商売ですから、必ず暖房になくてなります。だからほとんど冬の間は暖房を昼も夜も切らさないで使ってるんですけどね、その燃料代もねかかりますし、あと仕入れのためのまあ、石泉湖とか文鳥とか、そういう鳥をこう繁殖されてるところもそういう暖房を使って繁殖されてるんで、当然仕入れ値も上がってきてまして、
そうですよね、
前に比べると2倍近くまで上がってますね。
大変ですよね。
そうですね、
続けていくっていうことはね、
本当ですね、
ですから、やむなくお店を閉めたという、そういう方もいらっしゃるわけ
でしょ。いらっしゃいますね。そうですね、やっぱり事情のいろんなありますからね、2代目の継ぐ方がいないとかね、ちょっと競合者が多くて、ちょっとこれ以上で続けられないという方もいらっしゃいましてね、やっぱりこう閉店されてる方もいるんですけども、ただありがたいことに二条城というね、人が結構通る場所なもんですから、その後には飲食の店が居酒屋さんとかね、そういうところが結構入っていただきまして、あまり空き店舗というのは今ないんですよ、二条城。
そうですか、やっぱり食べる飲むっていうね、そういう分野っていうのはお客さんは、
そうですね、
いつでも変わりませんからね、
いや本当そうですね、それはねありがたいことですね。
いやありがたいです、我々お客にしてもありがたい話ですよ。
そうなんですよね、いや本当だから今二条城、他の商店街の方もね、二条城はねこうやって店びっちり張り付いていいねという、そういうね羨ましがられることもあるんですけどね、
じゃあ昔それこそ北のすすきのっていうふうに言われていた、昭和40年代後半から50年代あたりというのはどうなんでしょう、本当に繁盛してましたし、
そうですね、
お客さんもたくさんいたんですけれども、例えば古都になんかはね、 最近またいろんな意味でこう活気があるというか、
そうですね、そうですね、
お店もたくさん出てきますよね。
すごい張り付きですよね、あそこもね。
ですから、はい、あっちの方に移られたという方もいらっしゃるんです
かね。そうかもしれませんね。そうですね、やっぱりあの二条城はね、ちょっとああいうこう大きい交差点を挟んだお店なもんですから、はい、なかなかああいう小鳥とか谷小路のような形態がちょっとなかなかできないんですよね。
あ、なるほどね。
そういう意味ではね、ちょっとまあ不利なところはあるんですけどもね、うん、まあただ館長がたくさんあったり、はい、区役所があったり、
はい、
駅があったりということでお客様は何とか来ていただいてますのでね、うん、まあ、それを何とか我々も利用してというかね、
はい、
その方たちに喜んで利用してもらえるような、まあ、そういう街づくりをねやっていければなとは思ってるんですけど、ね、
そうですよね、はい、それがまあ加盟店の皆さんたち の、はい、あの希望というか、
そうです
ね、望んでいらっしゃることだと思うんですけれども、
はいはい、
例えば、はい、お店をまあ出されて、
はい、
で理事長になられた三十数年前、
はいはい、
あの辺は二十四条ってのはどんな感じだったんですか。は
い、そうですね、まあ、あのご存じと市電が走ってましてね、
走ってましたね、
二十四条でね、
はい、
市電の、私の店の辻向かいがあの市電の車庫があったんですよ。
はいはい、
車庫という車庫がありまして、
ね、そうありました、
はいはい、でそこが、まあ、地下鉄開通当時にねなくなりまして、その後に札幌サンプラザが、
うん、
国の施設
も
できたんですよね、
か
なりとでかいのができましてね。
ですから私は会社に入った47年の頃というのは、はいはい、24条が終点じゃなくてですね、
はいはい、
市電がずっと北に向かって伸びてましたよ。
そう、あの新小鳥までね行ったことありましたし、
はーはー、新小鳥、浅見じゃなくて新小鳥まで、
新小鳥まで行ったこと、
は
ー、であと、まあ、27条までね行って、それから新小鳥に行ってという形で伸びたんです、一時はね。
あの頃、はい、砂利道だった
ん
じゃない
か。そうなんですよ、
ですよね。
それから間もなくバスも通ったりしましたんでね、
うんうん、
力の歩道になりました、綺麗になりましたけど、ね、
ですよね、
一時はそういうこともありました。
ありましたね、時代ですね、
はい、
だってあの北二十四条の、うん、まあ、北大通りってい うかね、
はいはいはい、
やっぱりあの通りは北大があり、富士女子大があり、
そうですね、
住みの文教のね、
はい、
部分での、
はい、
いや本当です、貢献度ってやっぱり多いですよね、はい、いや
本当そうですね、
うん、
あの武蔵女子短大がね、はい、そばにあったり北高があったりしましてね、はい、
そうですよね、
そういう意味では文教地区という形のね、
まあ、今でもそうですけどね、
そうですね、はい、
小泉さんはペットショップを経営されていらっしゃるわけですけれども、もちろんもう代はね息子さんに移ったようですけれども、やっぱりあのペットショップも暖房、非暖房が大変なんですね。小鳥たちにやっぱり寒くさせてはいけないっていうようなことですから、ですから飲食店なんかもそうでしょう、光熱費もそうだし、あのガス代も高くなってきたし、やっぱり表ではなかなかわからないお話をですね、小泉さんのお話から聞くことができました。さあ皆さん、どんな風にお感じになったでしょうか。メールはこちらです。元気 @stv.jp、 genki@stv.jp、 ファックスは 011-202-7290。 おはがきの方は郵便番号 060-8705、 STB ラジオ和久井香織の元気発見までです。この後は北海道ライブ朝耳です。今日も一日健やかにお過ごしください。